広報津南、新潟県津南町、2021年12月20日号、ナンバー726、1ページ、表紙の写真、津南町の除雪車が勢ぞろい、冬の交通は除雪隊の皆さんが守っています。写真の説明、青空の下、広い駐車場にずらりと並んだ大型のロータリー除雪車を左斜め前から撮った写真です。緑色の車体、車体の前の真ん中に白地に黒で津南町と書かれていて、その文字の両脇は斜めに紅白の線が入っています。その下の雪をかき込む渦巻き状の黄河と呼ばれる部分と、斜め前方に長く突き出た細長い雪切り板の鮮やかな赤が日に映えています。表紙の右下には白抜き文字で冬始まると書かれています。2ページ、津南時間、冬始まる、12月1日、除雪車と除雪隊の皆さんが集結し、始まる冬に向けて会議を実施しました。冬の交通は除雪隊の皆さんのおかげで守られています。写真の説明、駐車場に7台の大型ロータリー除雪車が整然と並んでいます。写真終わり。町では津南音声薬の会に広報津南の音声薬を委託しています。お聞きになりたい方はホームページをご覧いただくか、詳しくは総務課電話765-3112までお問い合わせください。3ページ、目次、コンテンツ、フィーチャーズ。4ページ、特集、確定申告、住民税申告。6ページ、焼却資産、固定資産税の申告をお忘れなく。7ページ、DMO 推進室だより。10ページ、移住定住の取り組み、レギュラーズ、8ページ、見て知って得をする河原版、11ページ、健康づくりアラカルト、12ページ、だんだんどうも、地域包括支援センターです、13ページ、生き生き大好き津南町、14ページ、地域おこし協力隊だより、農業の豆知識、15ページ、農業委員会の窓、16ページ、広報ライブラリー、17ページ、津南の文芸、18ページ、病院祭時期、年金コーナー、100日運動、議会コーナー、19ページ、タップで行こう、津南町防災メールに登録しよう、20ページ、ナジョモン通信、戸籍の窓、広報編集室、津南町の人口。
4から5ページ、特集、確定申告、住民税申告。令和3年分の税申告について、新型コロナウイルスの感染予防のため、税務署等に行かなくても申告が可能です。次の点について確認いただき、早めの準備をお願いします。確定申告は e-tax や郵送で、確定申告にはご自宅からパソコン、スマホでご利用いただける e-tax スマホ申告が便利です。国税庁ホームページ、確定申告書等作成コーナーを利用すれば、確定申告会場に出向かなくても申告手続きが可能です。1、マイナンバーカードを使って申告。ご自宅のパソコンやスマホから国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーで作成した申告書データを e-tax で提出できます。マイナンバーカードと IC カードリーダーライター、またはマイナンバーカード対応のスマホをご利用ください。確定申告期間中は24時間いつでも利用可能です。2、郵送等で税務署に提出。 国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーで作成した申告書を印刷して郵送等で税務署に提出することもできます。確定申告では新型コロナウイルス感染防止の観点からも、ぜひご自宅からの e-tax をご利用ください。QR コードが載っています。スマホで確定申告、国税庁ホームページと書かれています。十日町税務署申告相談会場開設。十日町税務署では、所得税、個人消費税、贈与税の確定申告会場を次の通り開設いたします。混雑緩和にご協力ください。会場、十日町税務署1階会議室。期間、令和4年2月16日水曜日から3月15日火曜日、土日及び祝日を除く。新型コロナウイルス感染症対策の一環として、本年度は確定申告期間中の申告会場の混雑緩和のため、還付申告の方の申告相談を2月15日火曜日以前でも受け付けます。時間、相談受付、午前9時から午後4時、午後4時前であっても相談受付を終了する場合があります。その他、確定申告会場への入場には、入場整理券が必要となります。十日町税務署における確定申告会場への入場には、入場整理券が必要となります。入場整理券は税務署会場で当日配布しますが、LINE アプリを通じたオンライン事前発行もできるようになります。国税 LINE 公式アカウントを友達追加し、トーク画面の相談を申し込むから来場希望日を選択してください。1月中旬以降利用開始予定。お問い合わせ。e-tax 作成コーナーの操作など。e-tax 作成コーナーヘルプデスク。電話 0570-01-5901 受付月曜日から金曜日祝日等及び12月29日から1月3日を除きます。 e-tax の事前準備や申告書の作成手順は国税庁専用サイト動画で見る確定申告でもご案内しております。確定申告など税務署代表電話、電話 752-3181、自動音声案内で1を選択。国税庁ホームページ、タックスアンサー、税の情報、手続き、用紙等をご覧ください。また、申告の相談は、ぜひ自宅からの電話やチャットボット、インターネット上での質疑応答、をご利用ください。相談会場での感染予防。申告会場内では毎日清掃・消毒を行い、日中もこまめに換気やパソコン等の消毒を実施します。また職員はマスク等を着用して対応し、自らも頻繁に手指消毒を行うほか、毎日の検温など体調管理を徹底します。来場される皆様におかれましても、感染防止対策にご協力ください。検温の実施。入場時に検温を実施します。37度以上の発熱が認められる場合や、検温にご協力いただけない場合には、入場をお断りさせていただきます。なお、発熱等の症状のある方や体調の優れない方の来場はお控えください。マスク着用、手指消毒。ご来場の際はマスクを着用していただき、入り口等で手指消毒液をご利用ください。津南町の申告相談日程、令和4年度、令和3年分。 津南町での申告相談は、令和4年2月16日水曜日から3月15日火曜日で開設します。2月16日水曜日、会場、上郷クローブ座、時間、午前9時から正午、午後1時から3時、2月17日木曜日、会場、龍神の館、時間、午前9時から正午、午後1時から3時、2月18日金曜日、会場、血統国設管理センター、血統は結ぶ東、時間、午前9時30分から正午、午後1時から3時、会場、米原公民館、時間、午前9時から正午、会場、所平国設管理センター、時間、午後1時30分から3時、2月21日月曜日から3月15日火曜日、土日曜祝日を除く、会場、役場3階大会議室、時間、午前8時30分から正午、受付、午前8時30分から11時30分、午後1時から4時、受付、午前11時30分から午後4時。次に該当する場合は、e-tax か十日町税務署で申告をお願いいたします。青色申告、土地、建物等の浄土所得、株式等にかかる浄土所得、先物取引にかかる雑所得等、初めての住宅借入れ金等特別控除の申告、相続税、贈与税、消費税、令和2年分以前の申告、お願い、今年度は役場申告相談会場にE-tax 申告用のパソコンを設置しません。E-tax で申告をする場合は、ご自宅のパソコン等から作成し、提出をお願いします。また、IC カードリーダーをお持ちでない方は、税務町民課にて貸し出しをしておりますので、ご利用ください。申告相談会場は大変混み合うことが予想されます。長時間、お待たせしてしまうこともございますが、ご理解とご協力をお願いします。お問い合わせ、税務町民課、税務班、電話 765-3113。 6ページ、償却資産、固定資産税の申告をお忘れなく。固定資産税は、土地や建物のほか、事業で使用する構築物や機械、器具、備品など、減価償却費として計上されている償却資産にも課税されます。そのため、町内に償却資産を所有している方は、法律に基づき、毎年1月1日現在の所有状況を申告する必要があります。申告方法、前年に申告している方は、1年間の増減を申告してください。前年に電算申告をした方、事業を始めた方、新たに申告する方は、令和4年1月1日現在に所有している償却資産すべてを申告してください。前年に申告のあった方には、12月中旬に申告用紙を郵送します。新たに申告する方や申告用紙が届かない方はご連絡ください。申告書は町ホームページからもダウンロードできます。申告した償却資産の課税標準額の合計が150万円に満たないときは課税されません。対象となる償却資産の例、建設業、大型特殊自動車、発電機、ミキサーなど、ガソリン販売業、 オイルチェンジャー、地下タンク、洗車機など。製造業、製造機械設備、金型など。不動産貸付業、駐車場のアスファルト、フェンスなど。共通、パソコン、コピー機、エアコン、看板、舗装路面、金庫、レジスターなど。農業、乾燥機、耕運機、ビニールハウスなど。医、歯科業、レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニットなど。理容業、美容業、理、美容椅子、サインポール、洗面設備など。小売業、商品陳列ケース、自動販売機、冷蔵庫など。料理飲食業、厨房設備、冷凍冷蔵庫、カラオケセットなど。自動車税、軽自動車税の対象となる乗用車、貨物自動車、自動二輪車、小型特殊自動車は除きます。申告期限、令和4年1月31日月曜日。お問い合わせ、税務町民課、税務班、電話 765-3113。
7ページ、DMO 推進室だより。観光地域づくり課 DMO 推進室では、観光地域づくり法人の設立の検討や、これからの観光の在り方、事業内容について検討しています。その一環として、津南の自然や文化を体験できるツアーの造成、津南未来会議の提言書にある交流拠点である街中オープンスペースの開設に向けた取り組みについて紹介します。事業者と津南を深掘り、津南らしい旅とは？観光地域づくり法人の基本的な活動となる地域が観光で稼ぐことについて、推進室では津南町にしかないものは何かを考え、旅を通して体験できる取り組みを模索しています。12月9日には、SDGs と観光をつなぐ専門家の方を津南にお招きし、町内の事業者の方と意見交換を行いました。SDGs とは、国連サミットで採択された持続可能でより良い世界を目指す国際目標です。日本としても積極的に取り組んでいます。昨年初め、コロナが世界で蔓延しだした頃、インドからヒマラヤ山脈がよく見えるようになったとニュースになりました。人や物の動きが止まったことで空気が澄み、遠くの山が見えるようになったそうです。人間の活動がどのような影響を地球に与えているのかが見える化された事例と捉えると、スケールは違いますが、津南でも当てはまることがあるのではないでしょうか。津南が誇るべき水や雪などの資源、それらは大地の上に、バランスの上に成り立っていて、普段気づきませんが、どれもかけがえのないものであり、当たり前のように享受しています。津南に来る人にも、受け入れ側がしっかりその成り立ちや特徴を伝えることで、住んでいる人も来た人も一緒になって、津南の自然を守っていく取り組みができないか検討を進めています。写真が2枚あります。1、ホテルや旅館の方とも一緒になって勉強しています。写真の説明。マスク姿の5名の人たちがテーブルを囲んで意見交換をしています。2、秋山郷のマタギ文化や自然の見せ方を研究しています。写真の説明。3人の人が林の中に入り、前方の木を見ながら話をしている様子を後方から写したものです。写真終わり。新法人を令和4年4月に設立します。11月30日に
観光地域づくり法人の設立を検討する会が開催されました。令和4年4月の法人設立を目指し、方針や今後の検討課題を話し合いました。形態は一般社団法人を予定しており、立ち上げ後は観光地域づくり課で担う観光情報発信業務、農商工観光連携事業、商店街活性化策、データマーケティングの業務を引き継ぐ予定です。新法人にて農商工と観光の連携を力強く進めるべく、地域おこし協力隊2名を募集しています。DMO、デスティネーション、マネージメント、オーガニゼーションの略。官民の幅広い連携によって、観光地域づくりを推進する法人。お問い合わせ、観光地域づくり課、電話 765-5454。 写真、観光地域づくり法人の設立に向け思いを語る町長。写真の説明、四角に並べたテーブルを囲み、12名の人が椅子に座っています。立ち上がって説明をしている町長の話に耳を傾けています。写真終わり。8から10ページ。暮らしの情報満載。見て、知って、得をする。河原版。大きく暮らしと募集に分けられています。暮らし。6項目あります。1。水道の凍結にご注意ください。水道管は気温がマイナス4度以下になると凍結しやすくなります。水道管が凍結すると水が出なくなるだけでなく、管が破裂して漏水する恐れがあります。適切な管理を行いましょう。凍結しやすいところ。屋外でむき出しになっている水道管。メーターボックス内の給水管、給湯器本体及び給湯器の給水管。凍結させないために、凍結を防止するためには水道管や屋外水栓を保温することが有効です。むき出しになっている水道管は発泡スチロール等の保温材の取り付けが効果的です。また長期間水道を使用しない際には、止水栓を閉め、水抜きを行うことで、凍結を防ぐことができます。凍結してしまったら、水道管が凍結してしまった際は、ストーブなどの暖房をつけて、自然に溶けるのを待ってください。水道を早く使用したい場合は、蛇口を全開にして、タオル等を当て、ぬるま湯、約50度をかけてゆっくり解凍してください。破裂の恐れがあるため熱湯はかけないでください。ある程度時間が経過しても水が出ない場合は、町指定給水装置工事事業者に相談することも可能です。業者への依頼や作業については使用者の負担となります。工事事業者の一覧については、先の津南町ホームページをご覧ください。https://www.tow.tsunan.niigata.jp/sohiki/kenesetsu/suidojigyosh.html。 お問い合わせ、建設課上下水道班、電話 765-3116。 2. 本人通知制度に登録しませんか？身元調査などを目的とした住民票の写しや戸籍等証本などの不正請求、取得は個人の権利を侵害する行為です。町では、不正請求の抑止、防止のため、 本人以外の第三者に証明書などを交付した場合に、登録した本人へ交付したことをお知らせする制度を平成30年4月1日から開始しています。希望される方は登録してください。交付の可否を確認したり、交付をできないようにしたりするものではありません。お問い合わせ、税務町民課町民班、電話 765-3113。 3. 新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険料等の減免。令和3年度分の保険料について、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合など、一定の基準を満たした世帯、または人は申請により、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料が減額または免除になる場合があります。減免対象となる世帯、または人、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料の場合、1、新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯、または人。重篤な傷病とは、1ヶ月以上の長期間の治療。2、新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入、以下事業収入等の減少が見込まれ、次の括弧1から括弧3のすべてに該当する世帯、または人。括弧1、主たる生計維持者の令和3年の事業収入等のいずれかが、前年、令和2年に比べて3割以上減少する見込みであること。括弧2、主たる生計維持者の前年、令和2年の合計所得額が1000万円以下であること。括弧3、主たる生計維持者の合計所得金額のうち、減少することが見込まれる事業収入等にかかる所得以外の前年、令和2年、所得額の合計が400万円以下であること。なお、項目1、2のいずれにも該当する世帯は、減免額の大きいものを適用する。介護保険料の場合、1、新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った第1号被保険者。重篤な傷病とは、1ヶ月以上の長期間の治療。2、新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入、以下事業収入等の減少が見込まれ、次の括弧1及び括弧2に該当する第1号被保険者。括弧1、主たる生計維持者の令和3年の事業収入等のいずれかが、前年、令和2年に比べて3割以上減少する見込みであること。括弧2、主たる生計維持者の合計所得金額のうち、減少することが見込まれる事業収入等にかかる所得以外の前年所得額の合計が400万円以下であること。詳しくは町ホームページをご覧ください。お問い合わせ、税務町民課税務班、電話 765-3113。 4. 旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ、一時金支給のお知らせ。この記事は、広報津南令和元年6月5日号に掲載したものの再掲となります。すでに支給を受けた方は対象外ですのでご注意ください。平成31年4月24日の旧優生保護法一時金支給法施行に伴い、優生手術などを受けた方に、 一時金が支給されます。対象となる方、次の ① または ② に該当する方で現在生存されている方が対象となります。1、昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に旧優生保護法に基づき優生手術を受けた方、母体保護のみを理由として手術を受けた方は除きます。2、1のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方、母体保護や疾病の治療を目的とするなど優生思想に基づくものでないことが明らかな手術などを受けた方を除きます。請求手続き、新潟県の窓口に請求書を提出してください。郵送による提出も可能です。請求書や添付資料、診断書、領収書の様式は厚生労働省のホームページに掲載しているほか、新潟県のホームページでも入手できます。請求期限は平成31年4月24日、法律の施行日から5年以内です。支給金額、一時金の額は320万円一律です。支給決定後、ご指定の金融機関の口座に独立行政法人福祉医療機構から振り込まれます。お問い合わせ、新潟県旧優生保護法一時金受付相談窓口、電話025-280-5197、受付時間午前8時30分から午後5時30分、同日祝日と年末年始を除く、厚生労働省旧優生保護法一時金電話相談窓口、電話03-3595-2575、受付時間午前9時30分から午後6時、同日祝日と年末年始を除く、福祉保健課健康班、電話765-3114。5、津南地域衛生施設組合年末年始開業日。津南地域衛生施設組合の年末年始の開業日をお知らせします。皆さんのご理解、ご協力をお願いします。ゴミ処理業務、年末年始のゴミの持ち込み、直接搬入は次の通りです。12月26日日曜日、日曜開業日、午前8時45分から正午、午後1時から4時45分。12月27日月曜日、12月28日火曜日、平常開業。12月29日水曜日、年末開業日、午前8時45分から正午、午後1時から4時45分。12月30日木曜日、年末開業日、午前8時45分から正午、午後1時から4時。12月31日金曜日から1月3日月曜日、休業。1月4日火曜日から平常開業。詳しくはゴミカレンダーをご覧ください。資尿処理業務、資尿の汲み取り作業は次の通りです。12月28日火曜日まで平常業務。12月29日水曜日から1月3日月曜日、休業。1月4日火曜日から平常業務。火葬業務、津南斎場は次の通りです。12月30日木曜日まで平常業務。12月31日金曜日、午前のみ業務。12月31日金曜日午後から 1月2日日曜日、休業。1月3日月曜日から平常業務。お問い合わせ、津南地域衛生施設組合、電話 765-3495。 12月31日金曜日から1月3日月曜日は電話対応はできませんのでご了承ください。 6. ブラック差別解消推進法をご存知ですか？ブラック差別解消推進法の施行から5年が経過します。ブラック差別解消推進法は、すべての国民が生まれながらに持っている基本的人権を保障する憲法の理念にのっとり、ブラック差別の解消を推進し、ブラック差別のない社会の実現を目指すことを目的として、平成28年12月に施行されました。ブラック差別問題は、ある特定の地域の出身、あるいは特定の地域に住んでいることを理由に、結婚の反対や就職や日常生活の上で様々な差別を受けるという重大な人権問題です。今もなお各地で差別発言、差別待遇などの事案があり、近年はインターネットなどの普及によって、ブラック差別につながる情報がインターネット上で拡散するなど、新たな問題も発生しています。改めてこの法律の目的を考え、お互いを認め、大切にし、一人一人の人権が尊重される差別のない社会の実現を目指しましょう。お問い合わせ、税務町民課町民班、電話 765-3113。 募集、 IT 活用基礎課令和4年1月入校生募集。対象、パソコンや IT 分野の知識・技能を習得し、就職を希望する人。期間、令和4年1月27日木曜日から5月26日木曜日。時間、平日午前9時から午後3時40分。会場、キャリアステップ魚沼教室、魚沼市佐那市631番地2。定員14人。受講料無料。ただしテキスト代、検定受験料等自己負担あり。お申し込み先、ハローワーク十日町。申し込み締め切り、令和4年1月6日木曜日。お問い合わせ、県立魚沼テクノスクール。電話 025-794-2410。 移住定住の取り組み、地域おこし協力隊 YouTuber が津南の暮らしを発信中。皆さん、津南みチャンネルをご存知ですか？町では地域おこし協力隊 YouTuber の南雲和人さんが津南町での暮らしの様子を動画で配信しています。南雲さんは小千谷市出身、令和2年に埼玉市から家族6人で津南町へ移住しました。動画は町の公式移住サイトに掲載したり、移住セミナーで放映していますが、もちろん津南在住の皆さんも楽しめる動画となっています。知らなかったという方は、ぜひ津南住みチャンネルで検索してください。津南住みチャンネルの QR コードがあります。地域おこし協力隊 YouTuber 南雲さんの上半身の写真が載っています。企業紹介動画を発信しています。町では、町内企業の情報を積極的に発信するため、企業紹介動画の作成費の補助を行っています。完成した動画は、企業が独自の PR に活用できるほか、町公式移住サイト、津南で田舎暮らしの仕事紹介ページに掲載されます。また、町公式 YouTube アカウントにも掲載していますので、津南を離れて暮らす就活中のお子さんにもご紹介ください。企業の皆様におかれましては、 本補助事業の受付を随時行っていますので、ぜひご活用ください。お問い合わせ、観光地域づくり課、電話 765-5454。移住ポータルサイト、つなんで田舎暮らし仕事紹介ページ、町内企業動画の画面が映し出されています。
11ページ、健康づくり、アラカルト。私が糖尿病、そこから始まった取り組み。中深見、田中文子、68歳。今年の6月、3ヶ月に1回の定期受診時に、主治医から検査の結果、血糖値が急上昇しています。このままでは薬を飲む必要がありますと言われました。それまでも受診時や人間ドックで様々な検査数値が徐々に上昇していたので気にはなっていましたし、糖尿病の怖さ、免疫力の低下や合併症などや大変さは分かっていました。そのようなこともあり、今まではやらなければと思っていてもなかなか行動に移すことができませんでしたが、一念発起して健康管理をしていこうと決意しました。まず取り組んだことは、朝晩に体重測定をし、記録に残すこと、それから食生活を見直すことです。お茶碗に山盛りのご飯をまず食べてから、おかずを食べていたのですが、資料等を調べてみた結果、タンパク質と野菜のおかずや汁物を食べてからご飯を食べるようにしたり、今まで早食いだったのをやめて、ゆっくり時間をかけてよく噛むように心がけるようにしたら、おのずとご飯の量が減っても満足感が得られるようになりました。また楽しみの一つであった夜寝る前のおやつをやめました。家族が寝た後、一人でコーヒーを飲みながら菓子などを食べていましたが、これについては医師からもダメだと言われたので、やめる決心をしました。7月からはウォーキングを開始しました。最初は30分くらいから始めて、徐々に1時間に伸ばしていきました。特に時間を決めずに、空き時間に歩くことにしました。仲間と一緒に歩く人もいますが、自分の場合は一人で好きな時間に歩く方が継続できると思いました。継続していると歩くのが楽しくなり、一日のうちの空き時間を見つけるようになってきます。また、家にいるとどうしても食べ物を口にする機会が増えますが、空き時間にウォーキングするようになると、食べる時間もなく、また食べたいとも思わなくなりました。このような取り組みの結果、10月には体重が10キログラム減り、血糖値も良くなっていました。8年前に退職してから体重が5キログラム増えてしまいましたが、先日、現職時代に着ていたスーツが、着られるようになっていて嬉しかったです。5キログラム減量した時点で、娘からは顎のラインが変わってきたと言われ、10キログラム減量したら、友人からも痩せたねと言われるようになりました。もともと自分はやると決めたことはとことんやり通す性格なので、今回、血糖値上昇というきっかけで、行動に移すことができ、継続できたのだと思います。これからの時期、外で歩くのは大変なので、リバウンドしないように、クアハウス南のトレーニングジムに通うつもりです。自分には歩くことが一番性に合っている気がします。できれば、クアハウスの営業時間を伸ばしてもらえれば助かります。また、今年の11月1日から5日まで、文化センターで健康フェア2021が開催され、 11月3日に行われた測定会に参加しました。インボディ測定。
中。
体水分、タンパク質、ミネラル量等を分析し、栄養状態などを評価する検査で、体内部位別の筋肉量や脂肪量がわかる検査に興味があり、一度体験してみたかったので申し込みました。他にも血管年齢測定、
中、
血管の老化度がわかる検査やベジチェック測定、
中、
野菜の充足度がわかる検査があり、検査結果について説明してもらいました。それぞれの結果はそれなりでしたが、自分では計測できるものではないのでよかったです。このような機会は、ぜひ継続してもらいたいと思いました。健康フェア測定会の様子の写真があります。12ページ、だんだんどうも、地域包括支援センターです。津南町地域包括支援センター、電話 765-5455、津南町認知症見守りキャラクター任国子のイラストがあります。冬に気をつけたい病気と事故。雪が降り始める時期になりました。冬は高齢者にとって危険が多い時期です。皆さんが津南の厳しい冬を健康かつ安全に過ごすために、家の環境づくりや外出時の注意点を知っておきましょう。注意点1。家庭内で転ぶ事故に注意。今の環境チェック。1. 電源コードやこたつ布団などが歩く場所にはみ出している。2. 床に新聞紙やチラシが出しっぱなし。3. 夜、階段やトイレまでの通路が暗い。加齢に伴い足腰の筋力や体のバランスをとる平衡感覚が衰えるなど、生活機能が低下してフレイルが進行しやすくなります。その結果、安全そうな家庭内でも段差につまずいて転んだり、階段から落ちたりと事故が発生しやすくなるので、注意が必要です。
中、
フレイルとは、高齢期の心身の衰弱を表し、進行すれば介護が必要になる可能性が高まりますが、適切な対処で回復や改善が見込める状態です。
中、終わり。
注意点2。引き続き感染症対策を。セルフチェック。1. 外出先から戻っても手洗い・うがいをしない。 2. 体調が悪い時でも用事があれば無理をしてでも出かける。新型コロナウイルス感染症やインフルエンザは冬時期、冬は冬の流行が心配されています。抵抗力の低い高齢者は感染した場合に重症化しやすいので、特に注意が必要です。同時に肺炎球菌による肺炎にも注意しましょう。手洗い・うがいの徹底、定期的な換気など、日常生活での予防対策を取りましょう。体調の悪い時は、自宅で過ごすことも大切です。
注意点3。
急激な温度変化によるヒートショック、ご存知ですか？脱衣所、浴室の環境チェック。1. 今は暖房が効いているが、脱衣所や浴室は寒い。2. 暑いお風呂に長く浸かることが好き。3. 体調が悪くても、またお酒を飲んだ後でも、お風呂には必ず入りたい。4. お風呂に入るときに声をかける家族がいない。暖房のない冬の脱衣所と湯船との温度差は 30度以上にもなります。急激な温度変化から起こる血圧の変化により、倒れてしまう可能性があります。これをヒートショックといい、特に冬場の入浴時に多く発生します。温度差を減らすために、脱衣場を安全な暖房器具で温める。浴室は温かいシャワーをかけて温める。お湯に浸かる前に掛け湯をして体を慣らすなどの対策をとりましょう。また、湯船の温度も41度 C 以下にし、10分以上浸かる際は注意しましょう。体調が悪い時やお酒を飲んだ後は、入浴を控えることも大切です。13ページ、生き生き大好き津南町。今月は星名由紀子保健師。星名由紀子保健師の似顔絵があります。糖尿病から糖尿病性腎症から慢性腎不全。今日から始める重症化予防。1、ストップ糖尿病。糖尿病になると血液中で糖分、血糖が異常に増え、全身の血管を傷つけます。細い血管が傷つくと、1、神経障害。神経がダメージを受けて、手足のしびれやこむら返り、立ちくらみを起こすこともあります。2、糖尿病性網膜症。目の網膜の血管が傷つき、視力が低下します。重症化すると失明に至ります。3. 糖尿病性腎症。腎臓の糸球体、血液をろ過する働きが傷つき、元に戻らなくなります。重症化すると透析や腎臓移植が必要になります。太い血管が傷つくと、1. エソ慢性閉塞性動脈硬化症。感覚が鈍くなる神経障害。動脈硬化による血行障害。免疫力低下による感染で重症では、下肢の切断が必要になることがあります。2. 脳梗塞。脳の血管が詰まり、顔の歪み、腕の麻痺、ろれつが回らない等の症状が、発症時に見られます。重症では、後遺症として症状が残ります。3. 虚血性心疾患。狭心症、心筋梗塞。心臓の冠動脈が詰まって、胸痛や息苦しさ等の症状が見られ、手術が必要になります。2. ストップ、糖尿病性腎症。糖尿病の診断を受けていなくても、検診の結果、血糖値が高め、糖尿病の疑いがあると判断された時点で、糖尿病性腎症、慢性腎臓病の一種の危険は高まっています。糖尿病の重症化予防をすると同時に、腎臓機能の低下を防がなくてはなりません。少しでも早い対処が重要です。血糖値に心配のある方は、次のような生活習慣を心がけてみましょう。食生活習慣。塩分、糖質の摂りすぎに注意する。食事は野菜類を先に食べる。休肝日でアルコールを休む。腎機能が低下している場合は、医師とタンパク質摂取量を相談する。運動習慣。できるだけ乗り物を使わずに歩く。日常生活で体を動かす習慣を作る。腎機能が低下している場合は、医師と運動強度を相談する。歯周病予防。高血糖状態は歯茎の血管を痛め、細菌への抵抗力を低下させます。定期検診で 歯周病の早期発見をする、適切な歯磨き習慣を身につける。禁煙。喫煙はタンパク尿や末期腎不全のリスクを高めます。家族や周囲に禁煙宣言する、禁煙外来の受診。3. ストップ。慢性腎不全、糖尿病性腎症は自覚がないまま進行し、ある段階になると機能を回復できなくなり、慢性腎不全を発症します。生活習慣を見直し、必要な治療を受けるようにしましょう。表、慢性腎臓病、CKD の進行。
GFR 値は糸球体濾過量、正常は100。表の説明。表の説明。横は CKD ステージが4区分あります。縦の項目は、水酸 GFR 値、括弧ミリリットルパー分パー 1.73 平方メートル、括弧閉じる。症状、治療法に分かれています。CKD ステージごとに読みます。CKD ハイリスク群は CKD ステージ1。水酸 GFR 値90以上、CKD ステージ2、89から60に分かれています。症状、自覚症状がほとんどない、タンパク尿が出る、血尿が出る、治療法、生活改善、食事療法、薬物療法、CKD ステージ3、水酸 GFR 値59から30。症状、夜間に何度もトイレに行く、血圧が上昇する、貧血になる。治療法、生活改善、食事療法、薬物療法。 CKD ステージ4、水酸 GFR 値29から15。症状、疲れやすくなる、むくみが出る。治療法、生活改善、食事療法、薬物療法、透析療法、腎移植などの準備。 CKD ステージ5、15未満。症状、食欲が低下する、吐き気がする、息苦しくなる、尿量が少なくなる。なお、GFR 値、糸球体濾過量、正常は100を表した表です。表の説明。横に CKD ステージが4つに分かれ、縦は4項目に分かれています。CKD ステージごとに読みます。CKD ハイリスク群、CKD ステージ1、水酸 GFR 値、括弧ミリリットルパー分パー 1.73 平方メートル、括弧を閉じる。以降、括弧内は省略します。90以上。CKD ステージ2、水酸 GFR 値89から60。症状、自覚症状がほとんどない。タンパク尿が出る。血尿が出る。治療法、生活改善、食事療法、薬物療法。CKD ステージ3、水酸 GFR 値59から30。症状、
夜間に何度もトイレに行く。血圧が上昇する。貧血になる。治療法、生活改善、食事療法、薬物療法。CKD ステージ4、水酸 GFR 値、29から15。症状、疲れやすくなる。むくみが出る。治療法、生活改善、食事療法、薬物療法、透析療法、腎移植などの準備。CKD ステージ5、水酸 GFR 値15未満。症状、食欲が低下する。吐き気がする。息苦しくなる。尿量が少なくなる。治療法、生活改善、食事療法、薬物療法、透析療法、腎移植などの準備。なお、腎臓の働きの程度として、各ステージごとに腎臓のイラストがあります。表終わり。お問い合わせ、福祉保健課健康班。電話 765-3114。 症状、自覚症状がほとんどない。タンパク尿が出る。血尿が出る。治療法、生活改善、食事療法、薬物療法。CKD ステージ3、水酸 GFR 値59から30。症状、夜間に何度もトイレに行く。血圧が上昇する。貧血になる。治療法、生活改善、食事療法、薬物療法。CKD ステージ4、水酸 GFR 値29から15。症状、疲れやすくなる。むくみが出る。治療法、生活改善、食事療法、薬物療法、透析療法、腎移植などの準備。CKD ステージ5、水酸 GFR 値15未満。症状、食欲が低下する。吐き気がする。息苦しくなる。尿量が少なくなる。治療法、生活改善、食事療法、薬物療法、透析療法、腎移植などの準備。なお、腎臓の働きの程度として、各ステージごとに腎臓のイラストがあります。表終わり。お問い合わせ、福祉保健課健康班。電話 765-3114。
14ページ、地域おこし協力隊だより、森水江。森さんの顔写真があります。こんにちは、三ヶ地区担当の森です。春が来て暑い夏を越し、紅葉の秋を楽しんでいると、まるで去年の雪景色は、幻だったように思うこともありましたが、そうそう、これが雪国津南の始まりだと窓の外を眺めます。秋の深まった頃、ちらほらと各家の軒先に吊るされ始めた柿。ふと足を止めると、コロンコロンとつながった様が、後ろのコンクリート壁に影となって映し出されています。たかだか影ですが、なんだかかわいいなぁと見ていると、あっという間に曇って消えてしまいました。写真撮ればよかったな。まあ次通った時に、と再出発。また歩いていると、他の家にも干し柿がゆらゆら。秋の風物詩が羨ましく、食べたいという思いはもちろん、我が家にも吊るしたいという思いが湧いてくるのでした。10月、立野口集落では、 鳥獣被害対策の会議が開かれました。鳥獣対策の専門家の方と集落内を歩き、田畑や果樹の現状を地図に書き込んでいきます。住民の人たちも思っていたより柿の木があるんだなと再認識。手つかずのままでいると熊もやってくるというので、実をもぐか剪定するか対策が必要とのことでした。すでに熊が通ったであろう獣道もできており、対策は早いに越したことはないと感じました。そんなある日、柿もぎするけど見に来ない?と一本の電話。早速行ってみると、家族総出の柿もぎ大会が開かれていました。周りは畑ばかりで静かな場所に賑やかな笑い声が響いています。この時期になると、一本の柿の木に人が集まる。昔はよくある光景だったのでしょうか。今では少なくなったかもしれませんが、実際にその光景が目の前にあると思うと、わーわーとせわしなくも楽しそうなやりとりがずっと続いてほしいなと思わずにいられませんでした。いただいた柿は皮を一つずつ剥いて干し柿に、吊るしてみると、家の中にコロンコロンと影が揺れました。12月、思い出したように冷凍庫から干し柿を取り出して、一つ味見。これも熊対策、なんて思いながら、甘くなった干し柿を2個、3個と頬張りたいと思います。農業の豆知識。第23回。米食味分析鑑定コンクール国際大会 in 富士山出品結果。令和3年11月27日土曜日、国内最大規模を誇る米のコンクールである第23回米食味分析鑑定コンクール国際大会 in 富士山が静岡県駿東郡小山町にて開催されました。当日は新型コロナウイルス感染状況を考慮し、無観客での開催となりました。なお、令和5年度には津南町で第25回米食味分析鑑定コンクール国際大会 in 津南仮称が開催される予定となっています。出品結果。コンクール全体の出品数5141検体、令和元年度5137検体、令和2年度4755検体、津南町からの出品数120検体、令和元年度38検体、令和2年度87検体、入賞者大型法人部門50ヘクタール金賞、農事組合法人グリーンアース津南2年連続受賞。金賞が部門内最高賞となります。お問い合わせ、農林振興課農林班、電話 765-3115。 写真、農事組合法人グリーンアース津南の皆さん。写真の説明、農作業着姿の9名が稲の実った田んぼで記念撮影です。写真終わり。15ページ。農業委員会の窓。令和4年度に向けて津南町農業施策に関する建議提出。建議の建は建設の建、議は議案の議。令和3年11月8日月曜日。今年は新型コロナウイルス感染拡大により、全国的に米価が下落するなど、農業分野でも大きな打撃を受け、生産意欲の衰退が危惧されています。また、昨年後半より影響が出始めたウッドショックは、外国依存の危険性をあらわにし、これが農産物等の食料であったらと考えると、想像を絶するところです。近年、農地が小面積であることや、 大型農業機械が利用できないこと、高齢化などが原因で農地の有給化が進んでいます。小規模農地を区画整理により有料農地として再生することが重要だと考えます。問題は山積していますが、さらなる津南町農業の発展のために、日頃から地域農業を見守る津南町農業委員会から町へ農業施策に関する建議を提出しましたので、概要をご紹介します。写真、藤の木稔会長職務代理左と涌井直会長中央が建議書を町長へ提出。写真の説明、津南町の名の入った壁紙の前で3人が立っています。涌井直会長から町長に建議書が手渡されています。写真終わり。津南町には他の地域にはない自然界の恵みがある。1. 稲作振興対策。認証制度の継続と気象変動に強い津南産米の知名度強化。魚沼米のさらなるブランド力強化。津南産米として知名度向上を図っていくため、食味品質の安定化と認知度向上。ネーミング統一化、津南産コシヒカリの PR と販売戦略計画を検討する体制の早期立ち上げ、新たな品種を町で品質比較、試験等の取り組みや気象変動に強いお米の生産のための堆肥使用に対する助成制度継続、中山間地直払いや多面的機能支払いなど国補助の有効活用。町では事務支援システムを導入し事務の簡素化が図られたが、まだなお継続困難な集落があるため、広域的な地域の事務処理を担う請負組織の法人化に向けた支援。 2. 畑作振興対策。基幹作物栽培の推進と新品目への取り組み、新たな有望品目への取り組みと農産物のブランド化の推進、契約栽培の拡大、テレビ等のマスメディアの有効活動や様々な情報ツールを駆使して効率的な発信の仕組みづくり、雪下人参に続く雪を利用した新しい野菜の研究を官民一体での取り組みと、雪下作物の除雪費補助、有害鳥獣など駆除対策の強化、熊やイノシシ用の罠の増設や大型罠の導入、猟犬を活用した有害鳥獣対策の導入、猟友会会員を増やすために、資格取得後にかかる費用補助や活動の継続可能な補助制度創設、畑市の輪作体系の確立、畑作の生産力を高めるための輪作体系の確立とバランスの取れた輪作体系の検討、システムの早期稼働。 3. 畜産振興対策。家畜排泄物処理と家畜伝染病の未然防止対策への適正指導の実施、地域の生活環境へも配慮した適正管理の指導、国内や近隣県で発生している CSF 豚熱や家畜伝染病の未然防止対策、公衆農家と畜産農家の連携による堆肥処理対策。堆肥使用は有料農産物生産を図る上では欠くことができない資源のため、農地への還元が図られる対策と支援。 4. 担い手農地集積対策。後継者への支援体制の強化。担い手農家の後継者が希望を持って就農できるような町単独の支援、一個一法人や 兼業農家を含めた地域規模農家への支援、後継者への支援体制の強化、基盤整備に伴う集落営農、または集落を超えた組織経営体による農地集積などの講演会、成功事例の情報発信、基盤整備後の負担軽減、もしくは負担ゼロ施策の検討。5. その他、農業労働者対策、新規就農者、外国人、技能実習生の窓口の検討、新規就農者や従事者の住居の確保のため、移住定住プロジェクトチームと連携し検討、県と町 JA が連携し人材派遣の取り組み、スマート農業の推進、令和2年度3年度の実証プロジェクトのデータを分析・検証し、結果に基づく町の支援策を明確にし、年齢や性別を問わず営農できるスマート農業の取り組みを要望。畑営農継続可能な圃場修繕、圃場の修繕等の補助事業創設。16ページ、ブックタイム、広報ライブラリー、12月、師走。今月の一冊、総理の夫、ファーストジェントルマン、愛蔵版、原田マハ。2000XX 年、第111代総理大臣に相馬凛子が42歳の若さで就任。鳥類学者の夫日和は、ファーストジェントルマンとして妻を支えることを決意。妻の奮闘の日々を後世に残すべく日記に綴る。高く支持される相馬内閣に陰謀の魔の手が迫る。痛快&感動の政界エンターテイメント。12月の新着図書、ホームページでも検索できます。変更となる可能性があります。大人の本、ハラスメント言い換え辞典、朝日新聞出版。文藝春秋オピニオン2022年の論点100、文藝春秋。人間の愚痴大全、小学館集英社プロダクション。ボーダーライト、紺野瓶。幻の旗のもとに、堂場俊一。ランタン、湯の木朝子。楽園のカラス、阿部千里。子供の本、ニルスの不思議な旅、セルマ・ラーゲルレーフ。10歳からの考える力が育つ20の物語、アスコン。綺麗な字の秘密、小学館クリエイティブ。ナンバーワン、きちんと日常のマナー&自分を守るルールまとめノート。日本文芸社。腹ペコサンタのクリスマス。腹ペコメガネ。ポンポとポコポ冬の行事。金沢誠。パンタン6匹言うこと聞かない。のぶみ。十二支どこ行くの？ストー浅江。早いもので、今年も締めくくりの時節となりました。あっという間に時が経ち、今年も終わろうとしています。早くも図書担当風巻が書き始めて8回目となりました。不慣れで稚拙な文章ですが、公民館図書室の情報を届けるべく精一杯頑張っています。これからも温かい目で見守ってください。それでは良いお年を。噂のひまわり号熱烈ファンに遭遇。前任の図書担当からも聞いていた移動図書室ひまわり号の熱烈なファンに私もようやく遭遇することができました。それは津南小学校の2年生の子たちでした。これは11月にひまわり号で津南小学校に行った時の話です。写真の子たちが自由帳にひまわり号の絵を描いていました。とても上手でした。またサインを求められ、なんだかほっこりしました。 いつまでもひまわり号を好きで利用していただきたいものです。写真、カラーで紹介できないのが残念です。写真の説明、2枚の写真に胸にひまわり号の絵を掲げた少年たちが5名笑顔で写っています。写真終わり。図書室の基本情報。図書室を利用の際は、マスク着用、長時間利用の回避を配慮いただくとともに、必ず入室者記入用紙を記入の上ご利用ください。休館日、12月27日月曜日から1月3日月曜日、1月31日月曜日。
17ページ、津南の文芸、短歌、砂丘。鉢植えのサザンカのつぼみ数えては、全部咲けよと妻は声かく。鉢植えのサザンカのつぼみ数えては、全部咲けよと妻は声かく。江村道代。孫たちにハンドメイドでエプロンを手伝う姿思い浮かべて。孫たちにハンドメイドでエプロンを手伝う姿思い浮かべて。北村政子。蕎麦の花白く愛らし、隙間なく植えられ咲きて畑輝く。蕎麦の花白く愛らし、隙間なく植えられ咲きて畑輝く。小島香代子。ひらがなを覚えてアコの役変わり、絵本めくりて読み聞かせくるる。ひらがなを覚えてアコの役変わり、絵本めくりて読み聞かせくるる。江村大輔。朝からの雪降りやみて日のさせば、やわきぬくもり肌にしみくる。朝からの雪降りやみて日のさせば、やわきぬくもり肌にしみくる。椿恵子。暗がりを何か過ぎゆく気配して、盗人はぎの一つ落ちいる。暗がりを何か過ぎゆく気配して、盗人はぎの一つ落ちいる。貝沢恵子。家中の余分なものを始末せり、すっきりきっぱり今日から生きん。家中の余分なものを始末せり、すっきりきっぱり今日から生きん。関谷育子。菅首相の退陣の報を載る新聞紙に、仕込み紙鮭のかす漬け包む。菅首相の退陣の報を載る新聞紙に、仕込み紙鮭のかす漬け包む。恩田久美子。雪影はほのかな優しき光なり、歌を続くる決意の名となる。雪影はほのかな優しき光なり、歌を続くる決意の名となる。丸山直子。死の心受け継い我ら雪影を、友と暮らしの歌を作らん。死の心受け継ぎ我ら雪影を、友と暮らしの歌を作らん。小野寺恒雄。縦横に光はじけし闇の中、線を描きて花火の消ゆる。縦横に光はじけし闇の中、線を描きて花火の消ゆる。高橋春江。手のしびれ日ごとに感じ悲しかり、己の年齢帰り見つつも。手のしびれ日ごとに感じ悲しかり、己の年齢帰り見つつも。内山菊。井戸水の落つる音以外何もなく、かき消し雪はしんしんと降る。井戸水の落つる音以外何もなく、かき消し雪はしんしんと降る。尾身初恵。我が顔を求めて泣く子抱きたれば、涙の顔で笑う緑子。歌集、我越えてゆけより。
我が顔を求めて泣く子抱きたれば、涙の顔で笑う緑子。滝沢勝恵。終日を雨と風で薄暗く、ライトをつけた車が行き交う。終日を雨と風で薄暗く、ライトをつけた車が行き交う。風巻京子。鈍色の冬空なりし我が里の、母その森は深く沈もる。鈍色の冬空なりし我が里の、母その森は深く沈もる。鈴木彩子。調整学園。巻き染めし、キャベツの中に青がえる。昼夜動かず息を潜めて。巻き染めし、キャベツの中に青がえる。昼夜動かず息を潜めて。中村武子。冬空に裸着の黒きシルエット。一番星も瞬き染めぬ。冬空に裸着の黒きシルエット。一番星も瞬き染めぬ。島田正幸。俳句。岩菅俳句会、11月。荒海や夕日を縫うて狩り渡る。荒海や夕日を縫うて狩り渡る。チネオ。芋を掘る、集める妻はよく動く。芋を掘る、集める妻はよく動く。トシュー。どんぐりを握り園児の駆け寄りぬ。どんぐりを握り園児の駆け寄りぬ。よしじ。秋のハエ止まる急須のぬくみかな。秋のハエ止まる急須のぬくみかな。ふさよし。父上し金木犀ののぞく窓。父上し金木犀ののぞく窓。ひさこ。冬鉢の威嚇の羽を震わせる。冬鉢の威嚇の羽を震わせる。緑。好きだった矢はずすすきをくげとせり。好きだった矢はずすすきをくげとせり。レイコ。目の痛み長い一日そぞろざむ。目の痛み長い一日そぞろざむ。ふみこ。退院を待ちてリハビリ9月人。退院を待ちてリハビリ9月人。耐え。18ページ。病院歳時記。生活習慣病と骨粗鬆症。総看護師長、風巻真理子。8月から骨粗鬆症に関連する記事を掲載してきました。内容は、骨粗鬆症と骨密度検査、フレイルと運動、骨を強くする食事、治療薬についての話でした。今回は生活習慣病との関連についてお話をしたいと思います。生活習慣病である2型糖尿病や慢性腎臓病は骨代謝に大きな影響を及ぼすと言われています。また、生活習慣病と骨粗鬆症は、病因、因は原因の因、病態に共通性があり、生活習慣病自体を是正することで、骨粗鬆症の改善効果も期待されるという報告があります。生活習慣病の患者さんにおいては、骨粗鬆症治療による骨折防止が特に重要です。なぜなら、骨折をすることで日常生活動作の低下が起き、その結果、生活習慣病の病態も悪化してしまうという悪循環を招くからです。血糖コントロール不良の2型糖尿病の方や、慢性腎臓病を有する方は、医師と相談の上、骨密度検査やレントゲン検査等で骨の状態をチェックしてみてはいかがでしょうか。年金コーナー。国民年金保険料の納付免除、猶予制度のお知らせ。 国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合、保険料の納付免除、猶予制度があります。全額納付した場合に比べ、将来受け取れる年金額が減りますが、同じ期間未納だった場合とは、年金額や受給資格の審査などで大きな差が発生します。免除や猶予された期間については、10年以内ならば、納付して満額に近づける追納制度もあります。免除申請できる期間は、未来、申請の翌年6月まで、過去、申請の2年1ヶ月前までとなります。保険料を納め忘れの状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が起きますと、障害基礎年金や遺族年金が受けられなくなる場合があります。また、失業等によって、保険料を納付することが困難になったものの、免除申請を忘れていた方や、未納期間のある方は、一度ご相談ください。日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。日本年金機構や厚生労働省から電話でお客様の家族構成や金融機関の口座番号、暗証番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。お問い合わせ、六日町年金事務所、電話025-716-0008、税務町民課町民班、電話765-3113。健康体力づくり100日運動。前月までに100日運動カードを提出いただいた方をこのコーナーでご紹介します。継承略。4000日和久井勝子大有野、2200日福原幸子止丸、2400日板場喜恵子辰の口、1900日和久井直次壇の団地、800日桑原理恵貝坂、300日篠原花子止丸、200日石橋和江割野、桑原福井貝坂、100日江村俊恵みゆき町。主な運動、エアロビクス、卓球、テレビ体操、柔軟運動、ウォーキングほか。議会コーナー。実施された行事。11月24日、一般質問締め切り日。30日、第5回臨時会。30日、十日町地域広域事務組合臨時議会、議長広域事務組合議会議員。12月1日議会運営委員会、1日全員協議会、1日令和4年度検索要望回答会、8日から10日第4回津南町議会定例会、14日調整学園閉園式議長。今後予定されている行事。12月27日津南地域衛生施設組合臨時会、議長組合議会議員。1月5日新潟県町村議会議長会議長会議、議長。6日議会運営委員会、6日、全員協議会。9日、町消防出初め式、全議員。19ページ、タップで行こう。津南オールピープル、NPO 法人タップ。つながりで人づくりと町づくり。本年もありがとうございました。マスクの着用や手指消毒など、新しい生活様式が当たり前になってきた令和3年も、新型コロナウイルス感染症の影響により、様々な活動に制限がありました。そのような中、町民の方々から教室等への参加や、クアハウス津南の利用をしていただき、コロナ禍でも理念である、 つながりを感じることができました。改めて感謝いたします。来年も変わらぬご愛顧をいただけますようお願い申し上げ、歳末のご挨拶とさせていただきます。年末年始の予定、総合センター、エアロビクス、12月27日月曜日まで、卓球、12月27日月曜日まで、ロコチャレ、12月28日火曜日まで、新年は1月5日水曜日から通常開催。クワハウス津南、12月30日木曜日まで午後2時からの通常営業です。12月31日金曜日、1月2日日曜日、3日月曜日は開館時間10時、閉館時間午後5時となります。元旦は休館となります。ノルディックウォーキング参加者募集。雪が積もるこの季節、タップでは津南町総合センター体育館を会場にノルディックウォーキングを開催します。ウォーキングよりもエネルギー消費量が約 20% アップするノルディックウォーキング。冬場の運動不足解消にもってこいです。初めての方も大歓迎。暖かいこたつも魅力的ですが、運動で筋肉を燃やし、体の深部から温まりませんか？終了後にはホットドリンクのサービスもあります。なお、希望者は開始前にインボディ測定も実施しています。ご自身の筋肉や脂肪量など知りたい方、ぜひご活用ください。日程、1月26日水曜日、午前9時から10時、インボディ測定。会場、役場、希望者のみ。午後10時15分から11時30分、ノルディックウォーキング。会場、津南町総合センター。内容、簡単な体力測定も実施します。料金、330円。お問い合わせ、津南町総合センター内、タップ事務局。電話、765-5776。津南町防災メールに登録しよう。津南町に関する防災・気象情報のほか、火災、道路、熊の目撃情報等をメールにて配信。登録方法、QR コードを読み込むか、下記のメールアドレスへ空メールを送信。迷惑メール設定の指定受信アドレス、 info-tsunan@mail-mag.net。 QR コードがついています。登録用メールアドレス、 reg-tsunan@tsunan.mail-mag.net。 防災メールの例、実際に12月15日水曜日に送付したものです。メールの文面が載っています。
20ページ、ナジョモン通信。
第12回
マイコレクション展、会期令和4年1月15日土曜日から2月27日日曜日。入場料無料。外国のコイン、ご当地カレー、日本アニメーションのセル画など楽しいコレクションが集まりました。驚きに満ちたコレクションの数々をどうぞお楽しみください。昨年のマイコレクション展の様子の写真が載っています。カラムシのストラップ体験。日時、1月10日祝日、10時から11時、体験料500円。対象、小学3年生から大人。貴重なカラムシの糸でストラップを作ります。カラムシのストラップの写真が載っています。シカツノのリングアクセサリー体験。日時、1月30日日曜日、10時から11時、体験料600円。対象、小学1年生から大人。
リング状の死活のを磨いてアクセサリーを作ります。死活のリングアクセサリーの写真が載っています。津南学第10号刊行のお知らせ。津南の自然、文化、民族、歴史などの魅力を凝縮した津南学の第10号が刊行されました。ナジョモン文化センター歴史民族資料館などで1500円税別でお買い求めいただけます。津南学第10号の写真が載っています。学校の思い出の品はありませんか？ナジョモンではかつて津南町にあった学校や分校の思い出の品を集めています。例えば学校名が入った記念の湯飲みや手ぬぐい、制服、校章などご寄贈いただけるものがありましたらぜひご連絡ください。津南町歴史民族資料館冬季休館のお知らせ。津南町歴史民族資料館は12月28日火曜日から3月10日木曜日を休館いたします。年末年始休館日のお知らせ。ナジョモンは12月28日火曜日から1月4日火曜日を休館とさせていただきます。来年も皆様のお越しをお待ちしています。表、ナジョモンで1月に行われる体験プログラム。予約受付中。当日受付も可。ただし定員になり次第締め切ります。ナジョモン電話 765-5511。 表の説明。日時、プログラム、金額、対象の順に読みます。9日日曜日9時30分から11時30分スノーシュー、ナジョモンの森へ。500円、低学年以上。10日月曜日、10時から11時、カラムシのストラップ、500円、中学年以上。16日日曜日、10時から12時、スノーシューとせんべい焼き、500円、低学年以上。23日日曜日、10時から12時、琥珀のまがたま作り、1200円、10歳以上。30日日曜日、10時から11時、死活のリングアクセサリー、600円、低学年以上。表終わり。戸籍の窓。おめでとうございます。出産。佐藤楓、割野、浩太さん、成美さん。縫い戸の小牧、宇野木、賢治さん、かなえさん。本山、先野、ソリ、秋人さん、ひろみさん。末永くお幸せに、結婚。桑原雄一さん、正面。関谷まどかさん、赤沢。村山智也さん、栄村。佐藤由香さん、中野市。桑原和也さん、貝坂。中島萌香さん、兵庫県。村山博樹さん、割野。上村萌さん、十日町市。お悔やみ申し上げます。死亡。高橋清さん、107歳、御霊。大島博さん、85歳、貝坂。中田幸次さん、90歳、慶福園。鈴木茂次さん、95歳、船山神殿。中澤いとこさん、88歳、中深見。恩田真さん、98歳、鹿渡り。津端茂子さん、90歳、鹿渡り。中澤明子さん、68歳、越して。大平美恵さん、44歳、割野。桑原実さん、78歳、陣馬下。滝沢雅井さん、79歳、血統。血統は結ぶ東。石橋清美さん、85歳、貝坂。山田義井さん、97歳、宝の木坂。中田玲さん、90歳、船山。石田常春さん、83歳、ソリ。桑原貞夫さん、87歳、秋成。広報編集室。津南の冬がやってきました。皆さんは津南町防災メールを登録いただいていますでしょうか。大雪警報などの情報も発信していますので、登録がまだの方はぜひ登録をお願いします。 村山拓也。津南町の人口。12月1日現在、括弧内は前月比。人口9072、括弧マイナス26。男4394、括弧マイナス16。女4678、括弧マイナス10。世帯数3476、括弧マイナス4。転入7、転出18、出生1、死亡16、婚姻5。広報津南、ナンバー726、令和3年12月23日発行。発行津南町役場、郵便番号 949-8292。新潟県中魚沼郡津南町、大和下船渡母585。電話 025-765-3111、代表。ファックス 025-765-4625。ホームページアドレス https://www.town.tsunan.niigata.jp/。 電子メール info@town.tsunan.niigata.jp。 編集総務課総務班。以上で2021年12月20日号を終わります。